愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は宇宙進化研究センター教授長尾徹先生にご出演いただき、スバル望遠鏡を使用した研究について伺います。
長尾先生、今週は日本が誇るスバル望遠鏡についてお伺いしたいんですが、
はい、日本の国立天文台が運用するスバル望遠鏡は、はい、実は日本のものなんですが、日本国内にはなくて、ハワイのワイキキとか、皆さんが観光客の方がよく行くのはオアフ島なんですが、はい、別の島、ハワイ島にあるマウナケアという、山の山頂にあります。標高が4200メートル、富士山よりも高い場所にあります。望遠鏡はその筒のような形をしていて、その筒の直径が性能を決めるわけなんですけれども、はい、その筒の大きさが8.2 メートルあるので、
はい、
世界で一番大きな、望遠鏡クラスですね。スバル望遠鏡はいわゆる私たちが日常的にこう見ている光、可視光とかですね、はい、あともう少し波長の長い近赤外線、うん、そういった光を捉えるための望遠鏡です。なので我々が一番イメージしやすい望遠鏡だと思ってください、
はい、
でその大きな望遠鏡、その10個ぐらい地球上にある中でもそれぞれ得意、はい、不得意があります。でスバル望遠鏡その中でも広い視野、夜空の広い場所を、はい、丹念に調べることが非常に得意で、それがその大きな特徴になっています。先ほども言いましたように望遠鏡すごく大きいので、はい、その目で覗いて観察するわけにいかないんです ね、
そうですよね。
なので望遠鏡は光を集める役割をして、その集めた光をこう人間の目に入れるんじゃなくって、はい、なんかデジカメのお化けみたいなものをこう用意してですね、そこでその光をキャッチするんですね、
はい、
でこのデジカメのお化けみたいなところがいわゆる観測装置に対応するんですけれども、はい、そこに最近 HSC という新しい観測装置が搭載されました、はい、でこれがまさにその広い視野をこう一度に効率よく観察するというのにこう威力を発揮する装置でですね、他のスバル望遠鏡以外の望遠鏡は絶対にできないような、スバル望遠鏡だけができる観測というのがこの HSC によって可能になりました。
この HSC というのはハイパーシュプリームカムの頭文字を取ってHSC だと伺いましたけれども、それまではシュプリームカムの SC だけだった。
そうなんですよ。だいたいその満月の大きさ一つ分ぐらいを一度に観察できるというのが以前のシュプリームカムの特徴で、これはその大型望遠鏡にとってみればめちゃくちゃ広い視野なんですよ、なんですけれども、ハイパーシュプリームカムはさらにその7倍ぐらい、
7倍
の視野を一度に観察できるので、これまで1週間かかっていた観察が一晩でできちゃうんですね、
はい。先生、時間短縮以外にはその広い視野が一度に観測できるというのはどういった良さがあるんですか？
その夜空に人間の見えるそのいろんな星たくさんありますけれども、はい、人間の目には見えないような暗い星がたくさんありますね、
はい、
なので望遠鏡でその何も見えてない場所を見ると、実は暗い天体がたくさん映ってるんですけれども、はい、珍しい天体に注目して研究しようとすると、はい、特定の狭い場所を探していても一つもなかったりするんですね、はい、なので宇宙の中でも特に珍しい天体を探そうとすると、うん、広い視野を探していかなければいけません。そういった時にこのスバル望遠鏡とハイパーシュプリームカムの組み合わせというのは最大の威力を発揮するんですね。
例えばそのスバル望遠鏡の画素数で言いますと、どのくらいになりますか？
そのスバル望遠鏡はその光を集めるだけなんですけれども、そこに取り付けるハイパーシュプリームカムですね、これがデジカメに対応してるんですけれども、8億7000万画素になります。
8億
7000万ですね。
桁が違う。私が持ってる iPhone で800万です。スケールがやっぱり天文学は違いますね。でもその望遠鏡を誰でもすぐに使えるってわけじゃないでしょ？
そうなんですよ。この特にハイパーシュプリームカムができて、はい、世界中の天文学者がぜひスバル望遠鏡を使いたい、はい、ハイパーシュプリームカムと一緒に使いたいって言ってるんですけれども、うん、夜の数はこう1年間で365夜しかないですから、はい、なので使いたい天文学者はこういう研究をさせてくれ、こういう観測をさせてくれっていう提案を、はい、国立天文台に提出して、その競争の上で非常に優れた提案をしたグループだけが使うことができます。
そして昨年の春から研究を開始したプログラムがあるそうですけれども、
はい、日本のもう非常に多くの研究者の方と、はい、アメリカのプリンストン大学、
はい、
それから台湾の中央研究院という研究所ですね、
はい、
そこの3カ所が国際協力で一つの大きなプログラムを提案しました。5年間かけて300番、はい、 スバル望遠鏡をこの一つのプログラムに借り切ってしまってですね、
はい、
それで他の誰もできないような大きな観測をしようというそういうプロジェクトが始まりました。
去年の春からですから、まあ、1年半くらいですよね、で5年構想ということですが、
はい、そうです。
それでももう随分成果というのは見えてると。
はい、実は私たちの研究室でですね、はい、一つこのプロジェクトのデータを使った論文を先日公表させていただきました。
はい、
実は私たちの研究室で一つ興味を持っている天体に、はい、巨大なブラックホールというのがあります。
はい、
どれぐらい巨大かというと一つのブラックホールなのにその重さが太陽の重さ10億個分ぐらい。
また分からなくなってる。はい、
で巨大なブラックホールというのは宇宙にこういくつかあるんですけれども、その特にですねその成長中の巨大ブラックホールってどんなんだったんだろうっていうの興味があるんですけれども、これは特別な場面を捉えなければいけないので、
はい、
宇宙の中で珍しい、うん、なのでハイパーシュプリームカムの非常に広い視野を暗いところまで探すことができるという能力を使ってですね、
はいはい、
それと成長中のブラックホールだということを知るために、はい、赤外線だとか他の情報も組み合わせて、それで新しくですね、
はい、
成長中の巨大ブラックホールと思われるような天体を発見することができた、そういった成果ですね。
先生、銀河が活発に星を作りつつある時っていうのは、どういった活動が起こってるんですか？
その銀河というのは星の集団です、基本的には。
はい、
なので星というのは大昔から存在するわけじゃないと言いますか、その無限の寿命は持っていないので、
はい、
その星を銀河の中で作ってですね増やしていかなければいけません。
はい、
それがそのいわゆる銀河の進化というものなんですけれども、はい、でその中でも急成長中というふうな段階ではですね、ものすごい勢いで新しい星がこう生まれるわけです、銀河の中 でそうするとそれに伴って活発な爆発現象が起きたりですね、
はいはい、
ガスの動きが非常に活発になったりするので、はい、星を作る材料であるガスだとかその中にある塵、微粒子みたいなものが銀河中でこうすごいもう嵐のようにですねこう撒き散らされてしまいます。
はいはい、
そうするとですね先週 のアルマ望遠鏡の話の時も出てきたんですけれども、塵の影響で可視光では暗くなってしまうんですね。
はい、
で赤外線や電波では塵の影響を受けにくいので明るくなる。
うん、
なのでハイパーシュプリームカムで非常に暗く映ってるんですけれども、赤外線で見るといやいや全然暗くないよっていう、そういう同じ場所に見えている同じ天体のはずなのに可視光と他の波長で全然見え方が違うっていう、そういう変わった天体を探そうということをしたわけですね。
なるほど。伺ったところによりますと、重たい銀河には重たいブラックホールがあったり、
はい、これは
小さい銀河には、はい、小さいブラックホールがあったりっていうようなことも分かってきている。
そうなんですよ、これは非常に不思議なことで、でも普通の方にこの話するとそれって不思議なのって言われることがあります。っていうのは大きな銀河の真ん中に大きなブラックホールがあって、小さい銀河の真ん中に小さいブラックホールってそれはそうだろうっていうふうに言われることがあります。でこれ実は非常に不思議で、というのは銀河の大きさとブラックホールの大きさっていうのはもうすごく違ってるんですね。はい、銀河というのは太陽みたいな星が数千億個集まって一つの天体になっているので、
はい、
その直径はまあ一個10万光年とかで、巨大ブラックホールというのは本当にその銀河に比べると8桁も9桁も小さいような、
はい、
そういった存在です。
はい、
例えばですね、その私 その体はその細胞が作ってるわけですけれども、はい、その細胞の中にはその DNA だとかミトコンドリアとかそういうのがあります。ミトコンドリアっていうのはまあ一つの生物的なこう部品になってるわけですけれども、はい、もしですよ、例えば私がですね先日のシルバーウィークに美味しいものを食べ過ぎてしまって体重が2倍になってしまったと、
はい、
仮にそう思った時にですね、はい、私の体の中のミトコンドリアも2倍のサイズになっているかというと、そんなことはないわけです。
そうですね、
そのミトコンドリアはですね、私が体重が2倍になったなんていうことを知る手段はないんですね。逆もそうで、その情報のやり取りができないんですね、あまりにも空間的なこうサイズのスケールが違うと、
はい、
でこれはまさにブラックホールと銀河の関係に対応していてですね、銀河の真ん中にブラックホールはいるんですけれども、はい、そのお互いがお互いを認識する方法っていうのは普通に考えるとないはずなんですよ。なのに大きな銀河の真ん中に大きなブラックホールがあるっていうことは、何か変わった物理学的なメカニズムでお互いに影響していると、
はい、
こう天文学者は共進化、共に進化するっていうふうに呼ぶんですけれども、
はい、
このブラックホールと銀河の共進化というのはまさに今天文学の中の一つの大きな問題になっています。 で私たちがそのスバル望遠鏡 HSC で探した、はい、その急成長中の巨大ブラックホールというのはこの共振化の問題に対して一つのヒントを与えるんじゃないかと思って期待しているところです。
先生たち あのチームの皆さんがスバル戦略不惑観測プログラムを昨年の春から始められて、これまでにはどういったものをどのくらい発見されたとかというのは
これはですね、実はまだその論文で公表していないですね、こうご期待なんですけれども、ただその200人以上の国際的なあの天文学者が集まっているこのスバル戦略惑観測なんですけれども、私はその中でその巨大ブラックホールに関係している部分全体の統括といいますかチェアをしているんですね。で塵に覆われた成長中の巨大ブラックホールの話もそうですし、あとそのこれまで見つかってなかったようなできるだけ昔の宇宙 の巨大ブラックホール、巨大ブラックホールというのが宇宙の歴史でいつからあったのかという、うん、そういう基本的な疑問に答えたいという研究もしていてですね、少しずつそのこれかなっていう候補が見つかりつつあるところですね。
もう先週今週と望遠鏡の話を聞いていても、その5年ごとにそれは変わっていくんじゃないかというお話もしましたけれども、5年後は確実に違いますね
はい、そのスバル望遠鏡はできてから15年経っています、はいはい、そろそろ次の望遠鏡が欲しいよねという話も天文学者の中にあってですね、実はもう次の望遠鏡の建設が始まっています、
はい、
次の望遠鏡はスバル望遠鏡の口径 8.2 メートルに対して口径30メートル、
4倍近いですよ、はい、
そうですね、そういうとてつもなく大きな
30メートル。
もちろんそんな望遠鏡このように今存在しませんし、はいはい、過去人類の歴史の中で一回も登場したことはありません。30メーターテレスコープという名前の頭文字を取って TMT と呼ぶんですけれども、はい、この建設がまさに今ハワイの山頂で進んでいるところです。
そういった流れの中で先生、これからの展望といいますか、これからの期待っていうようなものはどういったものがございますか。
その新しい望遠鏡ができるたびに、その人類がこれまで見たことなかったぐらいの遠くにある暗い天体が見えてきてますので、もっともっと遠くの天体が見えてきます。そうすると昔の宇宙にどんどん遡るわけですから、宇宙ができてすぐの様子がもっと分かってくるわけですね。でビッグバン直後の宇宙には星や銀河はなかったわけです。どこかで星が生まれ銀河ができたわけですね。そういう最初の世代、宇宙で最初の星や宇宙で最初の銀河に迫るような観測というのは、今の技術では難しいんですけれども、次の TMT ができれば、
はい、
宇宙の本当に初期の頃の初代の天体に迫ることができるんじゃないかというふうに期待しているところですね。
これからの愛媛大学の宇宙進化研究センター、皆様の活躍に期待しておりますので、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は学術支援センター教授飯村忠宏先生にお話を伺います。お楽しみに。